皆さん、こんにちは。この番組は、話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、馬本。
ホネストと、
クリンティでございます。
はい、ということで、2017年9月10日の駆け上がりラジオということになるんですけれども。
はい。
はい。いい天気の朝ですね、またね。
そうだね。今日は、快晴。うちも快晴でしょ？静岡の方も。
ちょっとね、今、もう完全に窓がない部屋に入っちゃってる。
いや、朝日がいいですよ、っていうね。
そうですね。
言いたいんですけど。うん、まあ、ただ一方でね、もう本当に今、二日酔いなんですよ。
一方での、その一方がよくわかんないけどね。
一方で本当にやばいですと。ああ状況なんですけど、お二人は最近、
はい、
すいませんね。もう声もしゃがれてしまうんですが、まあ、二人は、使い酔いとかあんまなってないですか？なったりとかしないですか？基本的には。
僕そもそもお酒飲まないんで。
うん。
まあ、グリーンティーさんはね。うん、
まあ、二日酔いっていうかもう僕は、飲んだら、すぐ酔っ払って、まあなんだろう。
当日酔いみたいな。
当日もう、あっという間に寝てしまうというね。あれなんで、二日になるほど、飲むケースってあんまないですね、最近は。
ああ。
うん。
なんか、中途半端に飲めてしまうとですね、こう、どんどん蓄積していくわけですね。
うん。
いい気持ちの一定の状態のまま蓄積していって、で、まあ、翌日になると、まあ、蓄積量が多すぎて分解できないんですよ。
うん。
で、残りが出ると、もうそれはもう、昨日までのね、気持ちよさが一気になくなっていて、
うん。
苦痛でしかないと。
それでよくみんな飲むよね、本当に。
そう。二日酔いと言われるものなんですけど。まあ、なのでね、本当にちょっと今日、視界がちゃんと務まるかどうかっていうのはちょっと不安ではありますけれども。
酒を飲んだ時の気持ち良さっていうのは気持ちいいの？
はいはい、気持ちいいというか、うん、まあ気持ちいいですね。
うん、そうなんだ。それはね、なんかほんわかした気分にはなるからね。
うん、体験したことがないからさ、まあ、羨ましいなぁとは思うけど。
人によるんですよ。こう、泣きやすくなってしまう人もいたりとかですね。
あ、感情がね。
逆に、そう。
うん。
ただただ機嫌が良くなるっていう人もいて。
うん。
まあ、なんですかね。まあ、いっか、みたいな感じにはなりますよね。
まあまあね。確かに。
そうなんだ。
そう、判断能力が鈍るとは言われるよね。いろんなことに対してね。
ああ、なるほどね。
飲酒運転しちゃうとかいうのはさ、そういうのがあるかもしれないし。
まあじゃあ僕はお酒の席でそういうことはないだな、はい。
完全に知らない人とか、その会社の中で、例えば偉い方とかも、に、普段は挨拶しづらいとかね、あるんですけども、うん、飲みの席とかになると結構気軽に、うん、馬場と申します、つって。
あ、まあそれはあるよね。
乾杯しに行ってですね。うん、向こうもいい気分になってるんで。
うん。まあ、そうだな。それは、僕も別に飲んではいないけど、その向こうが飲んでてくれると、
うん。
まあ、その場の雰囲気もあるしね。
うん。
まあまあ、確かに。
まあ、適度に飲む分にはね、いいアイテムなのかもしれないんですけど、
うん。
ちょっと飲みすぎるとね、これまた、久々にやらかしましたという感じですけど。う
ん、はい。
まあそんな馬馬が飲んだ飲んでないの話なんてもうどうでもいいということでですね。
うん。
今日もお便り来てますんで、
はい、行
っちゃっていいですか？
はい、
どうぞ。
はい。では、1通目ですね。本日、3通読もうと思います。まず、ケリーさんからいただきます。
うん。
タイトル、ユニーの行方ということで、皆さんこんにちは。
こんにちは。
小田駅のロータリーのところで、立ち広しを見たケリーです。
あ、そんなところにいるんだ、
ね。本当ですか？お映画かドラマの撮影をしていましたよ。さて、一応愛すべきコンビニのサークル系のオレンジの看板が日に日にファミリーマートの緑に塗り替わっています。
お、うん、
看板はオレンジでも店内の商品は早めまになってますし、なんだか寂しさを感じます。
うん、
今そんな風になってるんですね。
あれ、なってますね、東京にはマイサークル系ってないんでしたっけ？
あのね、サンクスが変わってきてる。
ああ、そういうことか。あ
うん、ファミマに変わってきて、この前まで T カード使えなかったのに T カードが使えるようになったり、
あ
なってきてるね。
乗り換わってですね、
うん。
はい。
うん、
先日のニュースでユニーファミマはドンキホーテとも、提携すると聞きました。 駅前のアピタがあるのですが、ありますね、確かに、うん。生鮮食品売り場はそれなりに賑わっていますが、会場の、衣類、雑貨などの売り場は特に平日はガランガランです。
うん。
で、なんとも一つ減り、また一つ減りと休憩できるようにベンチが並べられている場所が多くなっていきます。なってきてますと。うん。これらのエリアをドンキホーテになるのは、それほど悪くないかなとも思いました。が、うん、僕はドンキホーテの店内のごちゃごちゃ感がちょっと好みではありません。お三人さんの実家の近くにもアピタがあると思いますが、どう思いますか？ではまたメールしますね、ということですね。うん。まあ、ドンキホーテといえば、なんか縦にすごいね、本当歩くスペースギリギリみたいな陳列のされ方されてて、
うんうん。崩れそうだよね。
崩れそう。なんか上の方までなんか商品があったりしますからね。
うん。
うん。
まあ、アピタが本当そうなってしまうのかなっていうのもあるんですけど。
俺でもアピタって四日市アピタってどこにあんだろう？あんま行ったことないんだよね。
駅の近くにないですか？
あれ、駅前のさ、あの、昔松坂屋だったところ
アピタ。松坂屋のところアピタか。
うん。あれ、そうですね。
うん。
俺松坂屋のイメージしかないからさ。
うん。
そうかそうか、あそこアピタに変わったんだ。
うん。
うん。
まあでも、なんか、アピタとドンキってちょっと、なんか相反するものがあるよね。なんかね。
なんかね、
一部テナントに入るにしてもね、なんか、ごちゃごちゃ感がそのまま来るのかどうかは、ちょっと、わかんないですよね。
うん、でもさ、綺麗になったドンキホーテって、うん、ドンキホーテじゃなくない？
まあそうなんですけど、その、アピタライズされたさ、ドンキみたいな。
アピタライズね。
アピタライズドンキね。
そう。まあそういうのも別にいいかな、みたいな。だって、あれが全部、なんていう、全テナントがドンキになるわけじゃなくて、本当一部なんでしょ？多分、なるとしても。
まあそうだろう ね。
あ、提携するって形で。
だからビリッジヴァンガードみたいな感じでしょ、
うん、
いきなり世界観が変わるっていう感じか。ビレバンだとね。
うん。
入った途端にっていうね。
うん。
入った途端にドンキみたいな。
うん、あれ、音楽もドンキの音楽がね、そのフロアだけ流れてると。
そうだよね。
なるほどね。はい、まあまたね、実家帰った時とかに、まあ、その改装終わったらですね、ぜひまた行ってみたいなと思いますけれども。うん、はい。ありがとうございました。
はい。
はい。
続いて2通目ですね。取り上げてほしいテーマについてというタイトルでいただいています。駆け上がりラジオのお三方へ、いつも楽しく拝聴させてもらっています。仙台在住のケンケンと申します。
ありがとうございます。
ケンケンさん、ありがとうございます。
これ
まで約3年間拝聴させてもらっていました、うん。はい。ありがとうございます。私よりも一回り以上若いもののお三方の身分の、
目見分ね。
見分の広さ、失礼しました。着眼点の素晴らしさ、そして合理的な判断にはいつも関心納得させられ、雑学補充どころか自らの知識を広げるために、毎回他の番組より優先的に欠かさず聞かせてもらっていました。
あ、これは嬉しい
です、ね。もちろんこれからもずっと続けさせてもらうつもりです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
その前提で一つのお願いがあります。これは、取り上げてほしいテーマとも重なるんですが、環境問題、特に気候変動についても扱ってもらえないでしょうか。
ほう。
過去にも食糧問題や火山噴火について取り上げた回はあったものの、ここで改めて知っておくのも良いと思います。というのは、トランプのパリ協定撤退が全世界で大反発を招いていること。また、カリフォルニア州などは国の決定に背いてでも賛同する他の自治体とともに、禁酒する。という声明を行うほど、気候変動は大きな問題であるという認識を世界では持っています。なかなか難しいお話になってきましたね。
遵守ですね。
遵守ですね。すいません。失礼しました、うん。はい。そしてこの大きな問題というのは、どうやら決して他人事ではないみたいです、はい。今年の仙台の夏は雨ばかりで異常でしたが、夏の暑さは毎年、記録が更新されています、
うん。
このままのペースでは5年後、10年後の遠くない未来では、どのくらいの暑さになるのでしょうか。毎年、被害が大きくなる一方の台風や中中豪雨などの被害は、どこまで強くなっていくとともに、自分のところに襲いかかってくるかな、来ないとも言い切れるものでしょうか。そして、気温の上昇は作物の減少につながり、食料価格の高騰どころか入手困難になる日のことすら、想定する必要があるのではないでしょうか。
うん、
調べれば調べるほど、見たくなかった現実が現れると思いますが、自分たちの生活に直結してくる問題だけに、また世界はこれを前提とした上で働いて、動いている問題なので、この辺で一度お願いしたいと思います。勝手なお願いで恐縮ですが、よろしくお願いするとともに、お三方の健康と、 ますますの成功、そして変わらぬ配信を、祈っておりますということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ちょっと二日酔いキラーなね、お便りありがとうござい
ます。いや、別に二日酔いの人に読んでもらうために書いてないからね。
そうそう。どっちが悪いっちゃこっちが悪い状況ですからね。
安全にね、
はい。あ、でも気候変動のについて、どっちかっていうと、まあタイムズにもできるし、ね、井戸端カオスにもできるテーマにはなってくるかなと思いますけど、まあ確かにね、なんかこう、今年の夏もちょっとおかしいじゃないですか、雨がね、
まあ、ずっとね、降り続いてましたからね。
で、梅雨が全く、あ、なんか梅雨明けたねっていう時は、ちょっと雨が関東だと少なかったりするのに、8月は雨が多いとかね。
うん。
どういうことやねんっていうのもありますけれども、まあ、もろもろ含めて、まあ、割と、例年にない、健康ですよっていうね、報道がよくされるな、ここ最近よくされるなと思ってますと。
うん。
いうところもあるんで、まあ、ここ最近地球どうなってるんだろうかっていうのはちょっと、まあ、調べてみるっていうのは、かけらじに、のね、枠を超えて、本当に結構必要な話なのかなとは思いますけどね。
うん。そうですね。まあ、これは、なんですかね、グリーンティー寄りのテーマなんでしょうかね。なんか以前取り上げた食料問題、火山噴火は多分私ですよね。
まあそうだね、
うん。緑虫クッキー食べましたしね。
食べた、ね、カラオケで食べたわ、うん。俺が途中でトイレ行ったやつだ。
そうそう、そういう。
あれですと、途中でトイレ行くっていうのは結構その時代からあったんだね。
そうだよ。
45分に1回くらいですからね、周期が。
そんなことないよ。45分に1回ではない。それは違う、それは違う。
うん。まぁ、ちょっと、まぁ、その話は置いといてですね。まぁ、気候変動についてね。今後多分、まぁ、テーマにしていくことあると思いますので、お楽しみに。
ね、
はい。はい、ということで。
はい。
はい。
ありがとうございました。という感じで。はい、じゃあもう一つ、紹介したいと思います。GTR さんからいただいてます。うままさんの勝負服はロトシリーズですかというタイトルで、ちょっと何言ってるかよくわかんない
んですけど。いや、なんで、はい、なんでわかんねえんだよ。
はい。じゃあ読んでいきましょうかね。ホネスさん、グレイティさん、うままさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
はい。関東の夏は雨が多かったそう、どうですか、うままさんは雨が多くてイライラしてキーボードをクラッシュしたりしましたか、
うん、どんなイメージ
やろ、どういうイメージで。
キャラクターが、ね、あれかね。
はい。まあ、クラッシュしてないですね。ちょっと、お酒は飲みすぎてますけれどもね。はい。うままさんがよく取り上げる YouTuber の話なんですが、ヒカルのバリュー問題についてグリーンティーさんに聞いてみたいですって、これなぜ僕じゃなくてグリーンティーさんに聞いてみたいのか、すり替わっちゃってるんですけど、
うん。そこはグリーンティーに聞いてみたいということだ
ね。まあ、
そうね。僕だとそう、感情的に取り上げてしまう可能性もあるから、客観的にグリーンティーさんに、評価してほしいということなのかもしれない。
で、まあ、今日、この系の話は、井戸端カオスに持っていきますので。
はい。
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 そちらで、お楽しみ。
何かと、ヒカルの話に、が行くのですが、そもそも、バリュー自体のシステムに問題があるんじゃないでしょうか。
うん。
バリューは自分の評価株を売り買いする金融商品なんですか、ビットコインという換金できる安全性のない通貨を使うのはどうなんですか、ビットコイン自体の価値はどうなんですか、この話で気になっている部分なんですが、バリューの億万長者という人の話自体聞いたことがないです。
うん、
損失が出たと言いますが、実態が見えません。うん、何かと逃げ切らない話ですが、どう思いますか？そして、モノモース系ポッドキャスターのうままさん、ホネトさんはどう思いますか？ということで。
モノモース系のポッドキャスターのこの関わりは、俺にもかかってんのかな？
かかってきてますね。
まあ、普通に考えたらかかるよね、これ。
線を引くと、ホネストさんまで線が引かれる、
うん。そう、どっちの矢印が伸び
る。ホネストって、ま、ホネストの前の点で、いや、ホネストは普通だよっていうことで切れてるっていうわけではないんだね。
ないですね。
うん、そうですか。うん、モノモース系と言われてしまいましたが。
まあ、つまりまあ、3人に聞いてるという結論になるわけなんですけれども。まあ、
ね、
うん、まあ、確かにこの騒動ね、は結構大きく、なんでしょう、
うん。
ネットニュースなんかでは大きく取り上げられて、まあ、この時初めて、その、ヒカルっていう人を知る人もいれば、その前からね、何でしたっけ、祭りとかでね、くじ
を全部引いち
ゃう。買うっていう動画で、子供たちの味方をするみたいな、ね、いいお兄さんだな、みたいな、 世の中の悪事を、そう、暴くようなね、動画が一回ありましたけれども、まあ、それ以降、もう彼の配信の動画の、あの、視聴回数ものすごいことになっていて、これは、その、当初、あの、最初から人気のあるね、ヒカキンさんとか、あと、はじめ社長とかですね、そういう、あの、日本の中の本当に、もう5本の指に入るような、YouTuber の人たちの仲間入りをしてるんじゃないかという感じまで言ってたんですけれども、うん、まあちょっとこういった騒動があって、しかも金銭的なね話になってしまうので、まあなんか謝罪動画を上げて、まあ無期限の活動停止みたいなことを言ってましたが、
うん、
まあ本当どうなんですかね。またコロッと1ヶ月2ヶ月でどうもーみたいに来るんじゃないかっていう気もしますけど、
うんうん、
まあね、
はい、なんやかんやで、はじめ社長さんは復帰してますからね。
そうだね。しれっと
ね。うん、しれっと普通に来てますからね。まあまあ、そんな感じで、うん、まあ、今日ね、取り上げるんですかこれは。でも。
うん、まあね、なんだろう、個人的に思うところみたいな感じの取り上げ方なんですけどね。
はい、まあ、偶然ながら、はい、お便りいただいている前からね、テーマの方はすでに、決めていたそうなので、はい。お便りはこの辺にして、テーマのね、紹介の方入っていきたいと思います。はい。お便りどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、今日のかけらじタイムズ、ホネストさん、今日はいかがですか？
うん。今日な、まあ、なんかいろんな話しようかなと思ってたんですけど、ちょっと前にあった、世田谷のね、ジャズイベントで、なんか、往復便達した、みたいな、そんな話題があったじゃないですか。
うん。
覚えてますかね。うん。まあ、あのニュース見たときに、かけらじ向きだなと思いまして。
これなんか動画上がっててやつだよね。
そうそうそうそう。
そうだよね。うん、なんかもうその動きがすげえ面白くてなんか笑ってしまいましたけどもね、この人の。うん、
まあこれを元にですね、体罰というものを考えるっていう話題をかけらじの方でぶち上げたら、
うん、
多分いろんな議論になるんだろうなと思いまして。今日は、そのジャズイベントの騒動から、体罰というのは本当に悪なのか、うん、それとも悪でないパターンというのがあるのかどうか、まあ、そんなところをちょっとお話ししていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。井戸端カオスはクリーティーさんですけど、今日は、いかがですか？
はい、まあ、バリューとビットコインについて感じることというテーマで、まあ、先ほどお便りね、GTR さんからのお便りにあった、質問等にも、まあ、答えつつですね。まあ、私たちが思うことを、まあ、ざっくばらんに話してみようかな、というふうに、思っております。で、私、ヒカルさんという方に愛着があるわけでもないですし、バリューを使っているわけでもないですし、ビットコインを、に投資しているわけでもない。なんで、みんなにそんなに興味ないんだろうっていう、そういう、観点をちょっと考えたわけですね。バリューとかは結構なんか流行りのさサービスなんですけども、あんまりこう興味が湧かなくてですね、どうしてなんかその手が伸びないんだろうっていうところからちょっとまあこの話をしてみようかなというところなので、まああんま深い話にならないかもしれないけども、皆さん お二人の意見も聞きながらですね、まあ、ざっくばらんに話してみたいと思います。
はい。
はい。
ね、それでは早速参りましょう。
はい、ということで今日はですね、ジャズイベントの騒動から体罰を考えてみようということでやっていきたいと思うんですけれども、お二人はこの事件知ってますか？事件ではないね。まあ
なんかテレビでやってたのは見たっていうレベルですよ。
もうチラ見しかしてないんですけど、うんうん、まあ体罰かまたかみたいな。
あ、そうそう、あ、またかこれ来たかっつってね。
そんな程度です。
そう。
まあいろいろとその詳細までお話しするとですね、まあ通常のその体罰云々の形式とはちょっと今回違うのかなっていう感じだったんですよ。イメージとしてはね。
あ、そう。
で、というのは、今までの体罰っ ていうお話でさ、こうニュースがボンとぶち上がるときっていうのは、あの、こう、誰かこう指導者が、その教え子に対してこう体罰を振るって、その体罰を振るわれた側と、その、そしてその親が訴えを起こして、訴えを起こすというか、なんか声を上げて、あれは体罰じゃないかみたいなことを、こう、ね、当事者間で騒ぎ立てて、それを周りが支援して、わーって炎上する、みたいなのが体罰のニュースで多かったと思うんですけど。
はい。
うん。
今回はそうではない。ね、まず。
うん。
で、どういうことなのかっていうところをちょっとですね、まあニュースを紐解いていきますけれども、うん、まあそもそもこれ今回どういう問題だったか知らない人のためにちょっと簡単にお話しますと、ジャズトランペット奏者のですね、日野テルマサさんという、まあ、世界的にも有名な、ジャズトランペッターがいるんですけれども。
うん。
その方がですね、先月の20日ですかね、東京の世田谷で開かれた、地元の区立の小学校または中学校に通っている生徒との共演イベントというのがありまして、で、その場でドラムを叩いていた男子中学生の方を往復ビンタしたということが、まあ、これも文春さんだったんですかね、にすっぱ抜かれまして。で、その動画がネットにも上がっていて、まあ、世田谷区教育委員会の方に尋ねたところ、まあ、それは事実であるということになったそうなんですね。で、区の教育委員会はですね、まあ、体罰があったということを認めまして、行き過ぎた指導だったと考えていると。で、生徒には、まあ、怪我はありませんでした。というようなことだったんですよ。
私、勘違いしてたんですけど、これ中学生だったんですね。
そうです。
なんか、僕はこの、なんかのこの、なんちゅうの、バンドみたいな、この、
あ、この日野さんがやってるバンド
やってるバンドかなんかのメンバーに、なんか、叩いてんのかなって動画を見て思って、うんうん、何やってんだろうってずっと思ってたんですけど、
あ、なるほど。
なんか指導してたっていうね、中学生向けの指導してたっていうことなんですね。
共演イベントだから、先生でも何でもないですよね。
うん、あ、先生でも何でもないです、この人はね。で、うん、この、今回行われたのは、このドリームジャズバンドの、13回目のコンサート、うん。で、まあ人気イベントなんですよ。この、世田谷でね、
うん、
このドリームジャズバンドというのが、イベントとして例年行われていて、
うん、
で、まあ経緯としては、この本番中にですね、日野さんがこう指揮を、音頭を全部取ってたんですけど、この大人数のね、ジャズバンドの小中学生を指揮取ってたんですけれども、まあ途中でこうドラムソロが入るところがあるんですね。
うん、
で、ドラムの子がまあ3、4人中に入っていて、で、そのうちの1人がソロを叩き始めたんだけれども、まあその子がですね、暴走をし始めたんですよ。要は日野さんが指揮を取って、じゃあ、今の時間はお前のソロだって振って、で、ある一定、こう、ソロが終われば、次の人のソロに、まあ、どんどん日野さんが、こう、変えていくっていうような。まあ、それが、こう、指揮者になるわけなんですけれども、この、体罰を受けた側の生徒が、ドラムをずっと叩き続けたと。要は、ソロを他の人に譲ろうとしなかったんですね、その場で。
盛り上がっちゃったと、自分
で。そう。で、そっから、その中学生がそのバンドを指揮し始めちゃったんですよ。要は日野さんを無視して。
ね、それどういう状況なの指揮するっていうのは。
あ、要は自分がこうドラム叩いてる時に、うん、なんか他の楽器とかをこう引っ張っていこうとし始めちゃったのね。俺のドラムについてこい的な。
いきなりカリスマ性を発揮し始めた。
そう。で、バーって叩き始めてやっていたところ、もう日野さんがそれはお前違うだろうと。ということで、うん、その、まあ、叩いてた、このスティックを取り上げてね、まず放り投げたと。で、それでも、自分の手でドラムを叩き続けてたんですって、中学生が。このスティック取られて
る。様子がおかしいですけどね、その時点で。もう、両者とも。
そうね。
で、手で叩いてたところ、もう日野さんがそれに対して、もう何やってんだお前っつって、その髪の毛掴んで。で、うん こう、平手打ちというか、往復ビンタを、こう、しているような動画がね、こう流れたという、ことが起こってたんですね。これがまあ、その、今回の騒動の、一連の流れだったということなんですよ。でね。まあ、実際にその髪の毛掴んだとか、まあ、スティック取り上げたとか、往復ビンタしようとしたっていうようなところは、まあ、事実でありますので、まあ、その点に関しては、この日野さんも取材を受けたときに、まあ、さすがに、あの行為は、まあ、行き過ぎだった部分はあると思うから、それについては謝ると。
うん。
ね。ただ、あれは、自分が指揮している中で、で、今回指導したその中学生の男の子っていうのは、今年が初めてってわけではなく、去年もあいつは出ていると。で、俺はずっとあいつとこう、一緒に、バンドをやってきて、あいつがどういう人間かもわかるし、ずっと指導してる中で、やってきているから、まあ、あいつと俺は親子みたいなもんなんだと。まあ、言い分ですよ。日野さんの言い分ね。
うん。
だからこそちゃんとした指導をしないと、音楽っていうのは、一人でこう、なんか、自己満的にやっても、ハーモニーは奏でられないから、そういうところで、指導をするために、ああいう行為になってしまったんだ、結局ね。そうしないとあいつは止めなかったから、というようなところでお話をしているそうでございます、うん。で、ここからですよ。通常の体罰と、体罰だっていう報道がされるのと違うところは、何かというと、当の怒られた本人の言い分です。まあ、ここからお話しますと、当の本人は、その後の取材で、まあ、メディアに対して何を言っているかというと、自分は叱られて当然であると。で、今後もドリームジャズバンドに参加したい。自分は一生ドラムをやめるつもりはない。という話をしている。で、そのお父さんにも取材が行ったんですけども、お父さんも、いや、通常ジャズを理解している人間であれば、あれはうちの息子が 100% 悪いのは誰の目から見ても当然であると、うん。で、今回このバンドに自分の息子が入ったその当初にも息子は日野さんに、怒られてると。要は、その、なんでしょうね。息子自体がなんか悪いことして日野さんに怒られてるっていうことがあったので。まあ、その、怒られた内容も、父親は把握をしているし、それも最もだという理由で怒られている。で、しかも今回も見ていて、あれはさすがに自分の息子はないなと思ってるので、その往復ビンタっていうところに関しては、まあ、それは最もなことじゃないかっていうようなことを言ってるんですね。
うん。
なので、今回のこのニュースで、体罰だ体罰だっていう風に盛り上げてるのは、周りだけなんですよ。要は、当事者の間では、なんか、なんでそんなことするんだよ、おう、うちの息子っていうような話は、今のところ一切ない。まあそんな。
トラブル自体は、当事者同士では解決してると。
そうですね。
そもそもトラブルじゃなかったんじゃないか。
そうです、そうです。うん、まああれは、指導する側は指導だと思ってやっているし、叱られた側の、中学生は、まあ自分が悪いと反省をしている。まあ通常の、まあ指導の関係であったというふうになっている。それに対して、まあ旗から、まあ第三者的に見ている人たちが、いや、あれはさすがに行き過ぎなんじゃないか。教育委員会が主催するイベントであれはないんじゃないか。というようなことを、まあ皆さんが言ってらっしゃる。それでニュースになった。
知らないですもんね、その本来。普段の練習の様子とか。
うん、
どれくらいのリレーションシップで、ね。
そうだね。
お互い尊敬し合ってやってるかとか、どれくらい熱いのかっていうのは、うん、初めて見るね、親御さんからすると知らないですと。
そうですね。
状況ですから。
うん。
うん。まあ、他の人がそれを見て、これは問題じゃないかっていうこと自体は、まあ、あり得るのかなとは思いますけどね。
うん。
うん、まあ、それが、ここまで報道されてしまうところに繋がっていってしまったと。
そうです。そうですね。うん、まあ今回のそのジャズイベントでのこの日野さんの行為っていうところはまあいろいろやっぱり賛否両論ありまして、この話題って多分だいぶメディアで擦られてる話題だと思うんですけれども、 で、その時にやっぱり出てくる話題っていうのが、この往復ビンタ、まあ往復ビンタだけではなかったんですが、この往復ビンタというもの、まあ体罰というものがですね、この今の世の中で、このパターンだったら許されてもいいんじゃないのっていう意見を持つ人もいれば、いやいや、そうは言っても、いついかなる時でも体罰はダメでしょうという意見を持つ人で、まあ対立が起こっているというような形式なんですね。今の現状で言うと。まあだいぶ収束はしてきましたけど、うん、みんな話題がね、まあ別にどうでもいいかみたいな感じになってると思うんですが。まあとは言ってもその体罰がしてもいい派、いや絶対にしちゃダメ派というところに分かれていたので、まあこれは駆け足でちょっと取り上げてお二人の意見も聞いてみたいなというところで今日取り上げをさせていただいたんですけれども、これ、グリーンティーさんどう思います？体罰。
まあ、内々にやってるんだったら別にいいかなと思ったんですけど、やっぱり、こう、公衆の面前というか、
うん、
そういうところで、行われたということは多少、考慮不足だったかなと思いますね。
うん。
うん、つまり、他の人からどう見えるかっていう観点が抜けてたと思うんだよね。
うん
うんうん、で、これをパッと見てさ、なんか、違和感を思わない人って少ないと思うんだよね。内部事情してない限り。まあね、そういう部分のちょっと考慮はしといてもよかったかなと思うし、あとまあ、これ当事者間っていうの、当事者っていうのはその子供、中学生とこの日野さんとまあ、その親だと思うんですけども、それ以外の学生はどう感じているのか、
うん、
それもポイントになるかと思うんですよね。
そうですね。
うん、ちょっとそのあたりが見えてこないと、確実なことは言えないですけど、まあ少なくとも僕はこの公衆の面前で、ちょっと体罰っぽくなっちゃったっていうところは少し行き過ぎかなというふうに
思います。でも、まあその意見を否定するわけではないんだけれども、うん一応その背景も、日野さんにね、インタビューされた方がいらっしゃって、
うんはいはい、
まあそこら辺、体罰までしなくてよかったんじゃないかと、
うん、
いうことを言っていたんだけれども、まあ日野さんがおっしゃるには、うん、じゃあ逆にあの場であいつを止めるために、どうすれば止まると思いますかという質問を投げてるんですね。
うん、
というのは、まあ音楽イベントですので、まあ音楽がバーって鳴ってるわけで、うん、まあジャズがいっぱい鳴ってるあの空間。そして、一人で暴走して、スティックを取って、演奏をやめさせようとしたのに、さらに手でずっとこうドラムを叩き続けて、やめなかった生徒がいました。
うん、
でも、日野さんとしてはそのバンド自体全体を指揮をしなきゃいけないわけだから、なんとかしてそいつの演奏を、止めなきゃいけない。
うん。
でも、スティックを取っても止めないその生徒、そして周りの生徒は、そいつがソロをやってるせいで、演奏ができないから待ってる状態なんですね、みんな。自分のソロを。
うん。うん、
自分のソロ早く来ないかなっていうことを待ってる状態で、じゃあそれを、あの場で、力任せに止める以外に、じゃあ君だったらどうするのっていうようなことを、まあメディアに聞いてたりしたんですよ。
まあ、それは優先度の話で、その人をずーっと待ってて観客がどう思うかっていうのを知らしめるっていう手もあったと思うんですよね。うん、君がずーっと30分もソロをやり続けましたと。そのせいでどんだけどういうことが起こるかっていうのを身をもって体験させるみたいなことも別に止めなくてもできるわけですよね。まあ、まあね。だ何どういうことをしたいかにそれはよると思うんです。止めるということにこの人は頭がいってしまっていると僕は思う。
うんうん、まあ、日野さんから言わせるとそこは、そのままやらせることは自分のジャズ精神に反しているっていう考え方だったのかもしれないけど、ね。
そう、自身の話だから、
うん、まあそうです
ね。それはその人の考え方だけだよね。
うん。うん、まあ、ジャズなんですね。
うん。
ジャズなんですよ。
うん。アドリブでも、ママさんは叩くしかないのかなっていうね。
そうですね。うん、まあまあ。
まあ、よくその、本番は練習のようにみたいにピアノとかでもよく言われるんですけど、
うん、
本当にそうなっちゃったっていう感じですよね。
まああと まあ、その日野さんがその行動に出てしまったのが一つ、その、そいつが指揮をし始めたっていうところも、まあ、あると思うんですよ。要は、例えて言うならオーケストラで指揮者を無視して、第一バイオリンの人が指揮をし始めたみたいな。
うん。
まあ、そんなことですよね。じゃあ指揮者でいる俺、呼ばれてきてる俺は一体何のために来てるんだみたいなことには、まあ、なってしまうのかなという感じはしますけど。
まあ、僕はだから別に殴らなくても退場させればいいっていう手もあるかなと思ったんですよね。
あ、だからそれで、まあ退場しなかったっていうのがあるんですよね。うん、あ、だから。帰れって言ったけど、まあ、それとは帰らなかった。
誰か他の
自分で手で、それだから叩き続けたっていう。
他の教員に、お願いをして、もう、レッドカード
みたいな。もう力ずくでってことですね。結局力ずくにはなるんだけどね。
ただ、叩くっていうのとはちょっと違うから。
まあね。
うん。印象がね。
まあ、はい。
うん、いろんなやり方があるうちの一つが、ビンタだったっていう。
そうそう。
そうね、
で、そのビンタに行き着いた理由、背景、優先度はどうだったのかっていうのは僕は結構知りたいところですね。うん、
なるほど。うん。馬場さんは。
まあ、もうあんま特に言うことないですけど。まあ実際を見てみないとね、わかんないですね、うん。
まあね、まあその場の雰囲気も我々見てたわけじゃないですからね。動画で見ても多分その場の雰囲気ってあんまり伝わってこないところもありますから。
ただ実際に一つ、はい、言えることとしては、指導、まあよくその A さんが B さんのことを怒るっていうね、叱るとかって別に会社とかでもよく見るじゃないですか。
ありますね。
まあ当事者同士はもしかしたら指定関係だったりとかよくある関係で問題ないのかもしれないですけど、
うん、
全くあんまり知らない初見でそういうの見ちゃったりするとやっぱこうヒヤヒヤしたりとか、ちょっとそれだったら外出てやってくれないかっていう人も多くいらっしゃると思うので、
うん、
まあもう少しこの人たちは客観的な視野が必要だったかなとは思いますね。
うん。
以上です。はい。
そもそも、まあ、今回は講習の面前で行われたっていうことが多分、まあ、一番のキーになるのかなというところではあるんですけれども、この指導をする際の体罰ね。まあ、我々の中学時代なんかまだ体罰が、最後の方で残ってたぐらいの時期だと思うんですが、
うん。
そもそもこの体罰というもの、まあ、講習の面前云々関わらず、
うん、
指導をする際に体罰を使うということに関して、もう、まあ、一応お話は聞いておきたいかなと、今回のね、話を持ってくるにあたって考えてはいたんですが、その、普通の場における体罰に関しては、いかがですか？グリーンティーさん的には。
まあ、僕は多少は、いいという派なんですけども、ただ、体罰というものに対する認識を、やっぱみんなちょっと、うん、なんていうの、揃えてほしいなというか、なんていうの、改めてほしいなって思うところがあって、体罰って強い人が弱い人に対して暴力を振るうという意味だけ捉えてると、ちょっと問題、誤解を生みそうだなと思ってて、体罰って他に訴える手段がないから、最終的に取る手段みたいな、僕はイメージがあってですね。で、体罰をやることによって、うん、その体罰をする側も受ける側もダメージを受けるんだという、そういうものであるという認識を全員が持ってほしいと思うんですよね。
うん。
うん。で、僕もちゃんと掃除しろって体罰受けたことあるんですけど。
ありましたね。
まあ、往復ビンタじゃない、片面ビンタでしたけど、あの時は。
まあ、僕もありますけどね。うん、まあ、別の時ですけど。
だあれは、まあ、すげえ、俺も、ダメージを受けたけど、それをやった教員もダメージを受けてるなっていうのが、なんか、まあ、分かったというか、うん、そういうものであるべきで、単なる暴力とはちょっと区別すべきなんだと思うんですよね。
で、まあ、そうですね。
はい。そのバランスの、いわゆる信頼関係が取れる相手じゃないとやっちゃダメだと思う。
うん。
う
ん。
うん。
なるほど。馬場さん、
はい、
うん、体罰自体は僕はあんまり否定はしない派ではいますね。
うん、
どうしても必要な時ってやっぱりあるっていうのと、うん、あとまあそれによってどうしても言うことを聞かない生徒がやっぱいるのと、あと先生って怖いっていうイメージって僕らの時代まではあったかと思うんですが、
うんうん、
今の子はどうなのかと、
うん、
なんかもう鬼番長みたいなね、なんかそういう 市内持ってるような先生とかって、今はどう、
まあ、いないだろうね。
やっていらっしゃる、うん、のかなっていうのもあって、まあ、ちょっとぐれちゃうさ、ことか、ちょっとタバコ吸いたくなるような人だっているじゃないですか。
うんうん、
そういう人の恐怖の対象っていうのが全くない状態で教育していくと、まあ、それなりに、やっちゃいけないことに手を染めやすくなっちゃうのもあるのかなっていう、バランスは大事ですね。うん、締め付けすぎても、その隙間を縫って悪いことしちゃう人も出てきちゃうんで、全く締め付けないと自然とそういう悪いことしないっていう人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、
うん、
そのバランスを常に考えながら、なんか学校ごとでね、ちゃんとなんかやって、あんまり総論で語れる話じゃないんじゃないかなと思って。うん、クラスとか、オリジナリティ全く違うんですよね、学校によって。うん、なので、その教育委員会っていうか、まあその国全体で例えば体罰はダメだとか、そういう論調になりがちですけど、
うん、
もうちょっと学校単位とかクラス単位で、このクラスのこれは、こいつは本当にイカれてると、なんかちょっとこう、まあ体罰は良くないにしても何かしら、たまにフィジカル面に頼ってしまうことがあるんだとかね、ある可能性あるじゃないですか。
うん、
そういうところまで、そのクラスがどうだっていうことを知らずに、一律でこうね、体罰ダメなんで、じゃあ処分しますみたいな感じで学校が処分下すみたいなことはまたちょっと違うのかなと思いますね。
うん、はい。まあ、そうですね。まあ、体罰うんぬんっていうところになると、どうしても、今回の、まあね、ジャズイベントの件以外のところでも、中学校においてどうだとか、小学校においてどうだとかっていうところの話題って、まあ今は尽きないと思うんですよ。で、そこでやっぱり考えるべきは、まあ僕も、お二人と一緒で、体罰は、まあ、全てを否定するものではないのかなとは思ってはいるんですね。要は、一部あっても、まあそれは叱るべき対処のうちの一つかなと思うんですけども、一方でその教育現場においてね、学校の先生は基本的に体罰をあまり、してはならないというか、するのはもう基本的にご法度だろうみたいな今の世の中になってきておりますけれども、僕は一方で生徒の方の態度がそれによってね、なんでしょうね、モンスター化するというか、している部分もあるんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ、まあ、先生に一定の体罰を許していいっていう問題にはもちろんならないんですけれども、まあ、そうであるのであれば、僕は先生の方にも、なんて言うんでしょうね、その、先生の気持ちに寄り添う仕組みっていうのを何か作ってほしいな、教育の場においては。とは思うんですよ。今、うままさんが言った通り、もう、こいつ、完全にイカれてんな、みたいなやつもいると思うんですよ、中には。
うん、
生徒の中にね。
うん、
なんか、もう大人をバカにしかしない。なんか言っても、全部なんか嫌味で返してくるみたいな。で、いつぞやなんか、ニュースでありましたけど、なんか、こっから飛び降りろって先生に言われたとか、で、子供が親に言って、親がこう教育委員会に言ってそれで炎上したみたいな事件ありましたけど、あれも結局紐解いてみると、もう別に先生はそういうニュアンスで言ってないっていうことが分かったりとか、その生徒がもう全く授業に出ないぐらいの問題児であるとかっていうところが分かってね、その問題は結局まあ収束したように思うんですけれども、まあ、そういうやからもいるんですよね、今のこの生徒の中には。昔、そういうやつって大体先生に制裁食らっておとなしくなってたイメージ僕はあるんですけど。
まあ、大体げんこつとか食らってね。
そうそう。
そう、げんこつとか食らったり、もう胸ぐらつかまれて廊下にボーンって出されたら、大体黙っちゃいますからね。
吹っ飛ばされるとね、もう力では勝てないなっていうのは精度はわかるんで、うん、ああ、ここは、ここまでやっちゃいけないんだなっていう線引きがさ、その時はなんとなく、まあ、それで体罰がいいとはもちろん言わないんだけど、体罰もまあ有効な手段ではあったよね、昔はね。というところがあったりするんで、今それがね、先生たちは丸々使えない、先生の人格を生徒に否定されても、先生はそれに耐えなきゃいけないっていうこの世の中って、先生は本当に大変だなと思うんですよ、僕個人的には。
うん。
だから、そういう先生の人格を守る、 仕組みを学校の方でもぜひ作るべきだなと思いますし、この体罰の問題は、まあ、ね、一概にこう先生側が悪い、暴力を振った、まあ体罰を振るった先生側に全て 100% 問題があるんだという報道がよくされますけれども、まあ僕はそれは違うんじゃないかなというふうに思いますしね。まあ皆さんがこのお話を聞いて、どう感じられるかというところありますけれども、ぜひそこら辺の意見もですね、お便りで送っていただきたいなというふうに思いまして、今回のかけらずタイムズとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、井戸端カオスは、バルーとビットコインについて感じることというタイトルで、進めていきます。まずですね、お二人ってそのバリューというサービスを使ったことはありますか？
ないです。
ないですね。
ないです。ビットコインについては利用したことはありますか？
ないです。
うん、買ってないですね。
買ってない。うん、まあ今ビットコインなんかはね、何ですか、ビッグカメラでしたっけ、結構いろんなところで決済できるんだってことね、
う
ん、
そうですね、
いうあれがあって広がりは見せておりますし、まあこの仮想通貨っていうものに関しては以前もですね、お便りでこれから普及するんですかねみたいなお便りが確かあったように記憶をしております。まあちょっとそのあたりプラスですね、今回、少しちょっとあったヒカルさんのバリュー騒動、まあその辺のですね、まあなんと言いますか、まあ印象から、ちょっと話していきたいなと思うんですけど、まずヒカルさんのバリュー騒動っていうのは、まあお二人先ほど話をちょっとしていたのでご存知かと思いますけれども、まあまずご存知ですか？そこは大丈夫ですかね？
まあでも細かい部分は知らないかもしれないですね。騒動があったのは知ってますけど。
うん、じゃあそうですね。バリューというものは何かというところからちょっと初めてだよという方もいらっしゃるかもしれないので、まあちょっと軽くですね、事前説明をしてから、行きたいと思うんですけれども、まずバリュー、これはまあなんつうんですかね。まあ個人の株式を売り買いできるみたいな。
すっげえゆっくり喋ってるけど。
まあまあ、例えばですね、
そう。
ちょっとクラウドファンディングとの違いを明確にしてながらちょっと説明したいと思うんですけど、まず
はい、
例えばな、これなんだかな、どっかのサイトから引用ですけども、例えば8月のコミケでですね、本を1000冊売るために作りたいと思ったとします。うん、ホネストさんが、
うん。はい。
はい。で、
急に。はい。
印刷代が足りませんと。
ああ。
なので、ちょっと先行で100冊売って、それで資金を得ようと。しますと。
ああ。
で、その時に、まあ、このバリューっていうのは、まあこれ VA っていうのが一つの単位みたいなんですけど、これ何て読むかわかりませんが、うん、1VA800 円限定100個みたいな感じで、売り出しますよと。自分の株式を売り出すということができると。
うん。
うん。まあ、これがいわゆる普通の株で言うと株式公開、IPO とかって言われたりするやつですね。上場しますってやつですね。
うん。
はい。で、さらに、7月、8月のコミケなんですけども、その7月の時点で、その VA 買ってくれた人は、1人につき1冊、先行のね、100冊のやつの1冊を差し上げますよ、とかっていう、まあ、優待みたいなのをつけることができると。
まあ、株主優待ですね、はい、一般的にはね。
で、ここまでは、クラウドファンディングと変わらないんですよ、あんまり。
うん。
結局、ね、クラウドファンディングも資金調達して、その資金、支援してくれた人には、まあ、お礼みたいなものを差し上げるっていうのはありますから、うん、それと同じなんですけれども、はい、ね、このバリューってのはそれに加えて、その VA という、いわゆる株式みたいなものを、その、うん、個人間で売買することができると。
うん。
つまり、ホネソさんの株を買いたい人と売りたい人がいてですね、買いたい人が多ければ、うん、株価が値上がりすると。 売りたい人が多ければ値下がりすると、はい、いうことが起こると。で、例えば、はい、例えばですね、今回あの、先行100冊を7月の時点で、あげますよって約束してるんですけど、
うん、
それが、あ、ごめんなさい、風邪ひいて間に合わなくなりました、っていうことになると、
うん、
あ、株持っててもしょうがねえじゃん、っていうことになって大暴落するということが、まあ、起こり得ると。
だから、まあ、要はその、バリューを買っている側の人、まあ、クラウドファンディングはお金を出した側の人は、お金は返ってこないですけど、バリューとしては、その価値を持ったまま、その商品を受け取れるっていうところが、まあ、違いとしてあるってことですね。
まあ、株券が、個人の株券みたいなものを持って、うん、置けると。いうことですね。はい。
はい。
で、それが、まあ、ビットコインという仮想通貨を使ってやり取りをする仕組みになっていると。
はい。
はい。まあ、なので、個人が、個人を上場できるみたいなね、そういう歌い文句で、結構紹介されることが、まあ、多かったかなというふうに思います。うん。うん、これがまあバリューの簡単なまあ内容でして、で、もう一つがビットコインですね。このバリューの売買に使われるのは日本円でもなくドルでもなくビットコインという通貨が使われると。で、これは前もちょっとメールの紹介の時にね、仮想通貨というものだというふうに話していましたけれども、まあこれ日本円とかアメリカのドルとかと何が違うのかって言うと、まあ国関係ないっていうことですよね。インターネットさえあれば国境関係なく世界のどこにいてもまあこのビットコインって使って決済したり、送金したり、そういうことができると。
うん、
なので、国境をまたいでお金を送ったりするときって結構何ですかね、国交断絶している国とかには送れなかったりするんですけど。そういうのも制約を受けないということや、うん、あとは今、まあこれがブロックチェーンっていうね、まあ新しい仕組みを使って、まあいわゆるその、正当性とかですね、正しく、正しさっていうものを証明しているという仕組みがあってですね、まあそのおかげで、まあある特定の、例えば日本だったら、日本の国のあるシステムが、まあ、乗っ取られたり壊れたりすると、まあ、ね、持っている資金がなくなったりとかいう可能性もあるんですけども、そういうのもネットワーク全体で保証しているので、まあ少し、一つのところが壊れても強いというような、まあこれもそういう謳い文句があって、最近、ビットコイン、注目が集まっているよと。
うん。
はい。で、それ以外は、基本的には仮想通貨だろうと普通の通貨だろうとあんまりまあ変わらないということになるんですけども、まあ、今回、そのヒカルのバリュー騒動何があったのかというと、まあ、先ほどのバリューというものを使ってヒカルさんが、まあ自分の、まあ株を公開しますと。で、自分の株価が低いうちに、なんか、お友達みたいな、知り合いと言いますかね、仲間というか、まあそういう人たちに、まあバリューを買ってもらったと。
うん。
で、その後にヒカルさんが、まあそのバリューを買ってくれた人で、オフ会するよ、みたいな、情報をツイッターかなんかで発信をしたと。
うん。
で、そうすると、ファンの人が、ヒカルさんのバリュー、まあ株ですよね、これを、オフ会できる参加したいという人がまあボンボン買っていってどんどんヒカルさんの価値が上がっていきましたと。
はい。
でそのヒカルさんのバリューの価値が上がりきったところで、最初に買ってもらったその株価が低いうちに買ってもらった仲間の人とかですねが、うん、まあ一斉に売り始めたと。
うん。
いうことで、ヒカルさんの株価が暴落をしその後、うんヒカルさんはバリュー持ってる人とのオフ会やらないよって言い始めましたと。で、さらにまたそれで暴落をし、結局、ヒカルさんとその周りで最初の株価の低いうちに買った仲間の人たちは5000万ぐらい儲かって、逆に、その、騙されたファンと言いますかね、 あの、ヒカルさんがオフ会するよっていうのに、を信頼して買ったファンの人が大損をしたと。で、まあ、それが、まあ、訴えられたりとか、そういうことで、大騒動になったと。
うん、
いうのが、まあ、私がね、軽く、あの、知っている程度の、まあ、騒動になるんですけども。
うん、
はい、まあ、なんちゅうのかね、起こり得るだろうなって思っていたことが、まあ、起こったというのが、私のね、認識というか、感覚なんですけども、うん、お二人はこの騒動を知ったときに、なんか、なんですかね、問題だと思ったのか、それとも、不運なのか、どういう感情が湧きました？あんまりこう、無関心ですか？
まあ、ヒカルさん単体に関しては、
うん、
どっちかっていうと子供たちからリスペクトされて、どっちかっていうとその、まあ世の中の見方って言ったらおかしいかもしれないんですけど、間違ったことをとにかく、なんでしょうね。ちょっとそれに対して突っ込んでいくっていう姿勢もあったりする部分の動画もあってですね。
うん、
まあもちろんそれだけじゃないんですけど、まあバカみたいなことをやってお金をたくさん使ったりするっていう遊びみたいなのも多いんですけど、うん、まあ、くじの中にね、当たりがないんじゃないかっていうことでくじをたくさん買ったりして、おじちゃんをですね、いじめていく動画とかですね。で、それは確かにくじの方が悪いんですよ。
うん。
なので子供たちからすると、あ、ヒカルさんは正義の味方だ、みたいに思ったりとかもするなっていうね。意味においては、まあ悪いことはしてないのかなと思ってたんですけど、ただ最近結構その、お金に対しての、うん、なんか考え方がちょっとやっぱり、まあそれヒカキンさんとかもみんなそうなんですけど、まあ、お金、決してみんな持ってるわけじゃないんで、
うん、
そういう人からすると、まあ、まあ、なんかもったいないというか、物を粗末にしてる感じもあってですね。で、また、いろいろコロコロ転がっちゃいますけど、はじめ社長が、まあ、女性との問題で一回、禁止になるってなった時に、女性との問題だけじゃなくて、物を粗末にしたっていうね。
うん。
うん。
あったのご存知ですかね。
ゴルフクラブ。
そう、ゴルフクラブってやつ折っちゃって、みたいな、うん、そういう話もあってですね。やっぱ、どうしても YouTuber の人たちが陥りやすい傾向としては、まあ、たくさん買いましたみたいなね。そういうの多いんですよ。
うん。
それまあ、買われる業者というか、お店からすると、そんな大量買いしてもらいたいような商品じゃないと思っていて、一個を買って、まあ大事に使ってねっていうようなものを大量に買ったりとか、なんかそれをふざけた遊びに使われるとかっていうのは、まあ、そのメーカーの立場からするとちょっといかがなものなのかなぁと思ってまして、
うんうん、
まあそういうことが降り積もっていくと、いずれなんかミスってね、なんかこう、まあメーカーさんのトラブルになったりとか、まあ、お金の問題で本人がいろいろとこう追求されるっていうことは、まあ往々にしてあるんだろうなぁって思ってたので、うん、ちょっと早い段階ではありましたけど、ヒカルさんに関しては、あ、いや、来ちゃったんだな、とは思いましたね。
なるほど。
バリューとかそういうのはまた怖い話として、そういうのがあったってだけで、
うん、
大きな括りで言うと、YouTuber の人たちはそういうところに陥りがちだな、というのをちょっと感じちゃいましたね。う
ん、はいはい。ホネソさんは？
あ、私。
まあ、今、馬場さんは YouTuber という観点から、お話いただきましたけれども、
まあ、
別にそれ以外の観点でもいいです。はい。
はい、まあ、なんでしょうね。まあ、この話聞いた時には、悪いことするやついるんだなっていう。まあ、なんでしょう。通常の株のね、やりとりというか、
はい、
でも、このヒカルさんがやってることって、一般的に、よくドラマとかでさ、
うん、
こうなんか身の代金を要求する犯人がやる手口だなって思うのよ。
うん、
なんかどこどこの株を一番株買えみたいな。
まあドラマとかでよくありそうなね。
そう、自分がもともと買ってたところのその株をね、こう釣り上げさせて、でピークになった時点でその株を一気に売ることによって。資金を得るっていうやり方って、まあ、通常の株式のトレーダーって、 それ、そこまで大きいことではないけれども、まあ、それをこう、こまごまやって、こう、お金を得ている人も、まあ、いることにはいるじゃないですか。
うん。
まあ、株ってね、そうやって売買して、こう、利益を得るっていう、まあ、トレーダーの人もいるし、逆にその、株式を持つことによって、株主優待を得て、いや、お金の価値っていうのは確かにあるけど、僕はこの会社が好きだから、その株主優待を受けたくて株を買ってるんですっていう人もいるっていうのが、うん、まあ株の今の姿だと思うんですよ、はい。まあ僕もそんなに詳しくないですけど、まあ僕の知識、僕の認識で言ったらそういうところなんですね。
うん、
で、それと同じ形を、まあバリューが取るんだとすると、まあ今回のちょっとヒカルさんのやり方っていうのは、まあ確かにこう、大きくやりすぎたというか、まあ、結局は、有名だからこそできたこと、
うん、
ではあるとは思うんですけど、うん、まあその有名な人がやっちゃいけないことだよな、とは思うし、消えてなくなればいいのに、って思ってました。ヒカルさんのことをね。
なるほど。はい。まあ僕はですね、まあそもそもこのヒカルさんの騒動が起こる前からそのバリューという仕組みはあのちらほら聞いていましたし、まあどういうもんだろう、まあなかなか面白いサービスが出たなとは思っていたんですけれども、まあちょっと始めようっていうところまでは至らなかったですね。で、その中でこの騒動が起こったという背景があって、まあやっぱりなという感じを持ったんですけれども、そもそもそのバリューってどういう理念で作られたかというと、さっきちょっとクラウドファンディングと比較しましたけれども、
うん、
そのなんか夢が目標とかいうのがあって、あるんだけど、資金がなくて実現できない人を応援するみたいな、いうことを目的に作られているわけですよね。で、その理念に対して、今回のヒカルさんのこのバリュー騒動っていうのは、当てはまってないと思ってるんです。
まあそうですね。人の気持ちをただ揺さぶって金儲けただけですからね。
うん、そうそうそうそうそう。で、そういう面で、ちょっと今日 GTR さんからのお話、メールにもあったように、その、そもそもバリュー自体のシステム問題があるんじゃないでしょうかっていうのは、うん、僕はそう、確かにそう思う。
うん。
うん。あの、つまり理念を実現するにあたって穴が大きすぎるということですね。
うん。
うん。で、まあ、そう、ホネさんもさっき言われたように、まあ、うままさんの言うことのともちょっと被りましたけど、被りますけども、まあ実際現実にはそのヒカルさんのように、その SNS 上とか YouTube 上で多数のそのフォロワーを抱えるような有名人。
うん、
これが自分の有名であるという知名度をお金に変える場所になっちゃったと。
うん、
有名な人が有名であるほど換金できるような、なんかそういう場にちょっと今回なってしまったという、のが、まあちょっと問題だったかな、というふうにまあ思いました。で、さらに言うと、まあそもそもちょっと僕がこのバリューとか、まあその背景にあるビットコインとかになかなかそう手が伸びない、手が伸びない使ってみようと思わない理由が、やっぱその、ちょっと信頼性がね、
うん、
ちょっと感じにくい。というところ。
まだね。
はい、うん。まだね。あの、まだ黎明期というのがあって。
うん、
で、例えば、今回のヒカルさんのバリュー騒動は、最初のうちに仲間に、株価が低い時に自分の株を買わせましたっていうところがあったと思うんですけども、うん、で、その後に、あの、オフ会するよっていうので株価を釣り上げる。で、結局オフ会はしない。
うん、
こういうことを、やるということを仲間内で、こう、共有してた可能性があるわけですよね。
まあ、インサイダーですよね。
あ、そうそうそう。
まあ、どこまで本当かわかんないけど、うん、そう、結構疑われてますよね。バリュー自体も、あの、の中に主犯がいないかとかね、
うん、
言われてますからね。
そうそうですね、うん。まあ、その、可能性の一つですけども、その、インサイダーと今、ホネスさんが言った、インサイダー取引というのが、禁止されてないということなんですね。このバリューの仕組みの中で。うんうん、で禁止されてないのはなぜかというと、バリューというものでやり取りする個人の株式みたいなものは、国としては金融商品と認められてるわけじゃないからなんですよ。
そうですよね。
はい。
うん、
普通の株式っていうのは、あの、金融商品取引法という法律の対象、規制対象にあって、そういう意図的な株価の操作であるとか、うん、 そのインサイダー取引っていうのは禁止されていて、まあそれに違反すると、まあ、まあいわゆるその犯罪者になるわけですよね。
うん。
あの昔村上ファンドとかね、あの、なんかそのあたりの人が ね、あの、インサイダーだとかってありましたけども、まあああいうことになると。で、そういうことが規制されてないというのが、まあ一つ、まあ僕がちょっと信頼感を持てないところの、であるというのと、まああと、その裏で、やり取りされているビットコインですね。これも、はい、一般的に金融商品として認められているものではないので、まあこれに関してもちょっと信頼性というのはちょっと僕はまだ疑問に感じているところがあり、まあその二つが重なっているそのバリューというものになかなか踏み出せないっていうね、いうのはまあすごく大きなところであります。
はい、どっちも不安定な印象はあるよね。
そう、そうなんですよね。
バリューの価格もさ、こう、まあだからこそ面白いっていう人ももちろんいるんだけれども、うん、あ、バリューというかあのビットコインね、
うん。
ビットコイン自体も、まあ価格変動すごい落差が今最近、値、
うん、
の動きが激しいじゃないですか、
うん。
まあだからこそビットコイン持ってて、そのドーンと負ける時もあるけど、ものすごく儲かる時もあるっていうので、うん、もちろん買う人がいるのは理解するんですけど。
そうですね。
この、ね、慎重派の我々からすると、
うん、そう慎重派なんですね。
あの、そこにはちょっとまだ手が出ないなっていう段階ではあるよね。だからこそ、まあリスクを負わない分、まあ入りもね別にない、
そうそうそう、
うん、形にはなるんだけど。
ええ、ただ何をするにしても、そのリスクを負わないにしても、そのどういうリスクがあるのという情報を知っておかないと。
う
ん、
そうですね、
リスクがあることも知らずに飛び込むっていうのはもうそれ自体がもう最大のリスクなので
。まあ逆にそれをチャンスに変えることももちろんできるんだ
けど。まあもちろんですね。ただ
知らないからこそっていうの
は
あるんだろうけど。
はい、私としてはやっぱ中身を知っていきたいというスタンスがもともとあるので、なかなかまあこういったサービスに、ね、あのちょっと遠慮さをまあ感じて、しまっていたと。まあ、いうことに、まあ、なります。で、まあ、あの、お便りの中にもね、いくつか、まあ、バリューは自分の評価株を理解する金融商品なんですかという質問があります。これは先ほど答えました、金融商品ではないということであるとか、まあ、ビットコイン自体の価値、安定性のない通貨を使うのはどうなんですかとか、そういういろいろな話もありましたけど、まあ、基本的には大体答えたかなと思います。で、あと、バリューで億万長者になったという人の話自体聞いたことないです。損失が出たと言いますが、実態が見えません。何かと煮えきらない話ですが、どう思いますかという、まあ、そういう質問も今日あったんですけども。まあ、億万長者とは言わないまでも、そのヒカルさんとかは5000万ぐらい儲かったんですよね。
でも、あれじゃない、うん、あの、まあ、もともと、ホリエモンはね、お金持ちだからあれだけど、
うん、
ホリエモンのバリューなんか、多分、億ぐらいいってんじゃないの？
ああ、まあ持ってたらい
ってるかもしれない
ですね。価値的にはね。うん。で、うん、さらに言うと、そのビットコイン自体が値上がりしてるんで、その、
ね、
バリューで値上がり分と、あとビットコインの値上がり分で多くいっ、まあ、あの、いっちゃってる人はいるかもしれないですけど、うん、まあなかなかね、こんだけ金儲かったよなんて言う人いないですから、あの、ね。
俺すげえぜみたいなことを言う人がまずいないから、ね。
そうそうそうそう。ちゅうのがあって、まあなかなかそういうのが見えてこないんだとは思います。うん。まあ、そういう投資が、まあ、好きで、まあ、自分のリスクを持ってやるという範囲であれば、別に問題ないですけど、大損こいたからつって誰かを責めるとか、まあ、そういうことはちょっと、この、まあ、ヒカルさんの騒動を見ていても、まあ、責めることはちょっとできないな。結局、リスクオンしてるのは自分なので、あの、自己責任というところが、やっぱ大きくなるところかなと思います。あの、普通のね、金融商品取引、ま、であれば、例えば元本割れはしませんよとかね。あの、そういうのちゃんと明記してるやつもあったりするんですけども、ま、それを元本割れしても、でもリスクを取りたいみたいな、ま、ことを思う人は、ま、そういった投資話に、ま、乗っかっていく人も多いんじゃないかと思います。で、ま、ちょっと投資の話になっちゃいましたけども、ま、僕は基本的にはこのバリューというものは、先ほど冒頭でね、話をしました通り、あの、コミケでね、本を出したいけれども、ちょっと出せない、お金がなくて出せないみたいな、その、やっぱ夢は目標があるんだけども、資金がないという人を応援するサービスであってほしい。
うん。
うん。単なるお金儲けの場所に使ってほしくない。 そうね。というのが正直なところです。
それだったら株やれよって話。
あ、そうそうそう。なんで、あの、バリューのサービスをやってられる方が、まあ、今後どういうふうにそこを舵取っていくかっていうのは見物だと思いますけれども、まあ、基本的に当初の理念を、まあ、大事にしてほしいな、というふうに
思いますね。あ、審査するとかね。
うん。
うん
はい、オーディションじゃないけど、その人のプロフィールを見て、あ、この人 OK ですとか、そういうのを入れていくのは大事かもしれないですね。うん、
審査期間をね、ちゃんとバリューの中に持つっていうのは大事だよね。
うん、まあ、そうですね。最近あの、ホネスさんが昔取り上げたキャッシュとかもそうですけど、こういう直接お金の売買にね、結びつくようなサービス多くなりましたよね。
うん、多いね。だからもう個人がさ、ね、もうどこの審査機関、うん、緩い審査機関で金儲けするのができる世の中になってきちゃってるね、
う
ん、今。
そうだね。
昔はそのさ、お金儲けするためには絶対審査が入ってっていうのがあったけど、最近はもう、うん、あれでしょ？なんか、自分の免許をチラッと見せれば、オッケーみたいな。
うん、
それ違うんじゃないかなと思うけどね。
まあね。まあ、個人で資金調達できるというのは、別に悪いことではないけれども、まあ、うん、いろいろやっぱ穴が多いと、そのね、悪いお金の溜まり場になったりとか、
いうリスクも、ね、乱立しちゃうよね。はい。だからお金が一方に偏りすぎちゃうような気がするよね。うん、
そうですね。まあ、ちょっとそういうリスクも含めて、うん、まあ今後ね、いろんなサービスも出てくると思いますが、まあ、賢く皆さん、メリット、デメリット、リスクをちゃんと見てね、あの、冷静に判断していくということをね、やっていきたいと、僕は思いました。はい、お二人何か最後に言っておきたいことありますか？
大丈夫です。
大丈夫です。大丈夫です。はい
ということでね、ちょっと時間来てしまいましたので、今日はあのバリューとビットコインについて感じることということで、結構ざっくばらんにお話をさせていただきました。まあ自分がね、あのバリュー使ってるよとか、まあそういう方もいらっしゃると思いますので、まあそういった方のご意見もね、あの取り入れたいと思いますので、ぜひお便り等で、お寄せください。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。はい。ということで、今日もコーナーは終わったわけですけれども、前半はね、ホネスさんの掛け足タイムズで、まあ、ジャズトランペッターの日野さんという方が、まあ、虐待っていうか、往復ビンタしたんだけど、まあ、果たしてどうかみたいなね、ところで、うん、まあ、タイトルだけ見ると、体罰かって思うけど、なんか中身見ると違ったなっていう印象のニュースでしたね。うん。
うん。
うん。体罰っていう名前がつくとどうしてもなんかアレルギー反応みたいなのが出るからね。
そうね。
なんだろうね。あの、思い描いてる体罰のイメージってあるじゃない？
うんうん。
そう。で、またかーってなっちゃって、どうしても最後まで読まずにね。
うん。
最近多いね、体罰だけで終わっちゃうんですけど、
う
ん
そうね、
まあもう少し踏み込んでみると、まあまだ現状何が問題なのかっていうところまでね、あの、まあなかなか時間はないものの、そういうところまで考えて掘り下げてね、あの、何が正しいのかっていうのを、一個ずつね、あの、回を出そうっていう試みは、まあ、やっぱり大事かなと思いましたね。
うん。
うん。
はい。まあ、ちょっと今後もこういったニュースあったら、あの、まあ、皆さんにもぜひお勧めしたいのは、記事をとりあえず全文読んでみるっていうのは、ちょっと大事かなと思いますね。
そうですね。
はい。続いて、糸端カオスは、まあ、グリーンティさんから、バリューとビットコインについて感じることというところのお話をいただきました。まあ、なんでしょうね。お金を、さらにお金に変えるみたいなものって結構多くて、まあマルチ商法もそうだし、株もそうだし、まあこういった仮想通貨もそうですと。で、3人は、我々3人結構慎重派なんで、たまたまあんまり手を出してないので、ここいらでね、あのそういうちょっとギャンブル好きの人からの意見ちょっと聞いてみたいなとは思いましたね。
うん、まあそうですね。
もしかしたら、はい、我々の知らないすごいもう魔力というか、ビットコインの魅力っていうところも、まあ、ぜひ知りたいなというのはあります。まあ、
ギャンブルではないんだけどね、本当はね。本来はね。
まあ、本当はね。そう。で、ただ、ちょっとギャンブルっぽくなっちゃってるんだよね、今ね。
そうね。
本来であれば、まあ、価値っていうのがさ、やっぱ決めにくいものなんだよね、人って。その、うんうん、バリューとかって人の価値が株価になるわけなんだけど、やっぱ人、ね、個人の価値ってすげえ決めにくくて、
う
で、ただ、それが普通の株式会社とかだったら、会社ってのは基本的には利益を追求するっていうのが目的だから、その、うん、いわゆるその売上総利益がど、利益率がどうだとか、そういう指標で価値を測れるんだよね。
うん。
だから株価に対して株価が高いか低いかみたいなのも、一応は判断できるんだけど。
定量的に見れる。
そうそうそう、定量的にね。バリューみたいな人になっちゃうとね、この人の時価総額が、
知らない
し
ね、大体その人のこと。
その人の時価総額が3億円ですとかって言われてもさ、
うん、
ね、どう判断していいのかっていうのにもね、なるから、なかなかちょっと難しい、ね。
俺5000億円ですって言っちゃえばいいだけだもんね。
まあまあ、そうそうそう。そうだね。
まあ、テレビの企画とかでちょっと短期的にやったら面白いかなっていうアイデアかもしれないですけど、うん、中長期的にどうかって言われると、ちょっともう少し慎重な、ね、法整備含めてした後で やるべきかなとは思いますね。
うん。
うん。
うん、なんでまあ僕個人的にはクラウドファンディングでいいんじゃねえかなって、まあ、思っちゃったりする。うん。
まあ、結局そこの手数料だったり、はい、まあその市場が増えると、元言い出した人たちが儲かるという仕組みにはなってますと。いう、うん、誰が儲けてるのかっていう実態とかシステムを、まあ、とりあえず理解してから、うん、じゃあまあ参入するしない決めていくっていうのは結構大事かなとは思いました。
まあ、ね、うん、はい。
まあ、とはいえこれもね、一意見でしかないんで、うん、まあ実際これバリュー持ってますとか、あとそのビットコインで、例えば初期の頃に買って、まあ何千万円とかね、ものすごい利益出てますっていう記事を見かけたりしますというのもあって、うん、まあここはぜひですね、そういう、ことを経験してるよっていう方の意見もちょっと聞いてみたいなっていうのはありますと、
うん。そうですね。
はい。まあそういったお便りもね、引き続き募集してますよというところで、最後になりますけれども、駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターは、アットマークかけらじ、イメールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームは駆け上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしてます。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお送りください。
今日、ババさんやっぱちょっと元気がないね。
ちょっとね、黙ってた時期があったんですよ。正直、頭痛とかもね、そうそう。これね、お酒皆さん注意してくださいっていうか、そんな状態で放送するだって話でしょうね。はい、すいませんでしたと。はい。まあ、テーマはね、面白い話でしたので、また聞いてくれたら嬉しいな、ということで、はい、お送りしましたのは、私、ママと、
ボネストと、
グリンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。